なんであの時放送局水曜日ということで人間病院どうも徳松武です。
ジョネンです。
はい、ということで、今週も始まりました。この番組はお互いの、気になるところ鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、最終的にはその病気を本物のお医者さんに研究してもらいたいなというコンセプトの番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします
ね。はい、番組コンセプトをね、
はい、
今言うの忘れましたけどね。
ですよね。
一瞬、始めようとしちゃいましたけどね。
忙しいってことですか？
忙しい、いや、上の空だったのかもしれないですね。
ああ、ふわふわしてんの？
夢が、広がってて。
ああ。そういう状態ね。
そういう状態で、なんかちょっとこう、夢見心地みたいなところがあってね。
ほうほうほう。
けどやっぱりこう、夢に進んでいくと、なんかこう、なんだろう。やっぱ夢と相対するものとして現実ってあるじゃないですか。
はい。
やっぱりその夢と現実っていう部分で、より強く、サンドされる、そういう
夢と現実サンドね、
夢と現実サンド、っていう、やっぱり本当サンドイッチっていうのは上下のパティが、そのパテが、パテは挟んであるやつのことですね。
はい。
なんか挟んであるものが同じであってほしいなって思いますね。
まあ夢絶対違うものですからね。
だからやっぱり夢と夢で挟んでいきたいなと。
で、具が大事なんですよ。だから
具が大事なんでね。はい、ということで、こう中身
を、ね、何挟んでんの？
え、
何挟んでんの今？
夢と夢をですか？夢と夢を人間病院で、人間病院を挟んでるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうですよ。
美味しいのそれ。
え、美味しいですよ。
あ、本当？
はい。まあ、他にもいろいろ、なんであの時放送局がいろいろなパテを用意してるんでね。
そうだね。
照り焼きバーガーから、フィッシュバーガーまで。この前は、コリア、
ええ、
韓国の方が、来店しまして。
カフェに。
カフェに、はい、もう英語しか喋れなかったんですけれど。
あ、そうなの？
いや、もう本当に。
なんで来たの？
なんで来たんです
か？誰かが連れてき
た。いや、全然一人で来た。
一人で来たの？
一人で来て、で、なんか違和感を感じてすぐ帰ったとかじゃなくて、3時間くつろいできましたよね。ずっと会話もあんまり通じてなかったんですけれど、みんなで一生懸命喋ってたら3時間会話できました。
笑ってた？
笑ってましたね。
本当。
いやー、なんか、だから、いいなと思って、なんか。
調子に乗っちゃダメだよ。
え？
調子に乗っちゃダメだよ。
え、なんか世界が繋がったって思っちゃダメなんですか？
言語通じないのに笑わせれたとかさ。
心が世界と通じ合ったとか思う。なんか、国境はないとか思っちゃダメなんですか？
千人いた中の一人だったかもしれないしね。
いや、そうなんですか。
たまたまだったかもしれないし、そこは謙虚にね。
なるほどね。次、どぎつい反日の韓国の方来るかもしれないですね。
そうそう、まあ、1分で帰るかもしれないしね。
1分で帰って。メツジャパンとか言ってね。メツ日とか言って帰っていくかもしれないですね。で、油断しないようにやっていきたいなと。
何そのイメージ。
いや、わからんけど。そんなイメージはないですけれど。やっぱりフラットに接したいなっていうことです。あんま先入観とかが良くないので。
ああ、そうだね。
けど、だからこの前来たお客さんとは友好を結べたという事実は本当です。
いいじゃん。友好関係結べたじゃん。
いや、本当に楽しかったですけれども。はい。ということで、お便り紹介していきたいと思いますが、
はい、
今週は、元ひろきスペシャルということでね。はいはいはい。まあ、やっぱり、元ひろき、まあ、なんであの時放送局の中では、まあ、変なし人間病院に、とどまらずですね。
はい。
全体の番組へのこうはがき職人として、やっぱりその 数が多いんでね。
あ、
ちょっと今回もだいぶ雑さが目立つかもしれないですけれど、
マジですか、
やっぱりこの元弘樹の役目、
うん、
思いとしてやっぱりそのこのなんであの時放送局にお便りを途絶えさせないという、
あ、
やっぱりそういう使命を背負ってますから。
マジですか。
そうですね、僕はやっぱり幾度となく元弘樹に助けられてきましたから。
そうですね、
うーん、
縁の下のと言っても過言ではないですよ。
そうですね、やっぱり、うん、だそういう、まあ、感謝の意を込めて、
うん、
まあ、今週は元弘樹スペシャルということで、
おうおうおう、
早速、お便り紹介したいと思います。
はい、
はじめまして、国トリーズと申します。新しいガキツカのオープニングが気色くて嫌いなんですが、これって病気でしょうか。曲も映像もどっちも嫌いです、ね、
うん、
うん、知らねえよっていうことでね。
元弘樹さん、
あ、元弘樹って書いてあるんで、
あ、
はい、宛先のとこには。けどなんかあのやっぱりその最近の解明、
うん、
海兵ブームに乗っかったんですよね。人間病院の、人間病院の中で起きてるプチブーム、海兵ブームに乗って、
うん、
国取り図っていう。
国取り図、あの、
うん、国を取る、
うんうん、
国取り合戦の国取り図と申します。
はいはいはい、ね、
うん。新しいガキ塚のオープニングが気色くて嫌いなんですが、これって病気でしょうかっていうことで。
うん、なるほどね。うん、なるほどじゃないや、うん。
なるほどじゃない
よ。
ふーんっていうね。うん、
はいはいはい。
変わったみたいですね。
あ、変わりましたね。
ねえ。
うん。うん、
え、なんか、どうですか、やっぱり違和感みたいなのあるんですか。
それはないわけないですよね、それは。もう20、30年わかんないけどね。
まあまあまあまあまあ、ね、ずっと同じだったものが変わったらね。
そうそうそうそう、
あれとは思いますよね。
なんかイメージをそのままにっていうわけじゃないでしょう。ちょっと変えようと思って変えたわけですから。
まあそうですね。
それはね。
まあけど、まあけど、苦肉の策というかね。
うん、
本当は変えたくなかったんじゃないですか、変える側も。
かもしれないですね。
ま
あ、ただ、まあ、そういう風になったら、ならね。まあ、気持ち悪いですけどね。
あ、そうですか。
僕も。
別にそこまで、嫌な気持ちにはなってない。
いや、結構嫌ですよ。
あ、結構嫌ですか。
はい。
ああ、なるほどね。
なんか、セットとかも、あんまり、
ああ、そうなんですか、
うん。
僕見てないんですよね。
まあ、簡単に言うとゴージャスになっちゃったんで。
あ、ゴージャスになったんですか。
はい。
あ、そうなんですか。
なんかね、なんかあんな中で、宮殿の中で喋られてもみたいな
感じ。あ、そうなんですか。ダウンタウンデラックスみたいになっちゃってるんですね、ちょっと。
ああ、そうですね。しかもあれよりもっとなんか、
お
なんか。
派手っていうか。
派手っていうか。なんていうのかな、なんか。
あ、そうなんですか。なんかその、なんかこう、なんだろう、インディーズ感っていうか、なんかその、深夜テレビ感っていうのが薄まっちゃってる感じですかね。
うん、あー、そうっすね。ないですね。
あー、なるほどね。
次？
次ってない。いや、こんなぐらいで終わるの、やっぱりこのお便りぐらいだと。
やっぱ縁の下の力持ちさんですからね。
ああ、なるほどね。別に、ガキの使いのこの論については、また別の機会に、直接話しておきます、ちょっと。
直接話すことですよね、こういうのってね。
直接。
いや、なんか嫌だよね、とか。そういう感じで喋りたいし。
そういう感じで喋りたいし。
おしゃべりの話ですか。
おしゃべりの。まあまあ、おしゃべりの番組なんですけれど、もうちょっと、もうちょっとこう、カロリーを使って喋りたいなっていうのがあるんで、
この 番組。そうですね。だから病気じゃないんですよね。
病気じゃないでしょうね、多分。大丈夫です。病気じゃないです。
そうです。国取り図さん。
国取り図さん、はい。ということで、
うん、
じゃあ次行きたいと思います。元弘樹スペシャル。こんばんは、毎度おなじみマンゴスチンパレード花井です。 この前テレビで松下由紀を見ていたらムラムラっとしたのですが、これって病気でしょうか。マンゴスチンパレード花井かっこ元弘樹ということで、ありがとうございます、うん、これはもうおなじみの、ま、解明シリーズでね。
そうですね、
マンゴスチンパレード花井っていうことで、
あれ元弘樹さんってあれなんかちょっと僕、
うん、
こんななんか困らせる人でしたっけ。
いや、そんなことないですよ。全然困らせるような人ではないですけれど、
はい、
けどなんか、ひとたび筆を握ると困ったちゃんになるんですよね。
ああ、なるほど。
もう全然普段会うと全然本当に、
ね、うん、
ああ、全然しっかりとして、しかも、なんであの時放送局のこと愛してくれて、
あ、
すごく、思ってくれて、ひとたびちょっと筆を握ると、ちょっと困った人になっちゃ う,
あ、ちょっと人格変わっちゃうんだ。
ちょっとなんかそのハンドル握るとみたいな感じかもしれないですね。あ、なるほどね。テレビで松下由紀を見ていたムラムラと病気でしょうかっていう、
うん、
けどね、僕ね、松下由紀を好きっていう人が、結構多いなっていう印象はありますね。
はいはいはい。
まあ2,3 人なんですけど出会ったの、
うん、
けどなんか松下由紀がすごく、
うん、
こうあえていいっていう感じって、
うん、
僕はちょっとわからないんですよ。
あえていい、
あえてっていうか、なんだろう、その別に芸能人なんて、まあみんな綺麗だし、
うん、
みんな魅力的な人だから、
うん、
まあいいといやいいんですけれど、
うん、
なんかそのあえてっていうか、その松下由紀っていう名前を出す、
はい、
選ぶってことですね。
あーはーはーは
ー、うん、っていうほど松下由紀がいいっていう感覚が僕にはわからない、
ね、あ、そういうことね、
うんうん、けど芸能人で誰が好きっていうと、
うん、
やっぱたまにいるんですよ、松下由紀が好きっていう人が。
あ、はーはーはーはーは
ー。あとたまに森口博子っていう人がたまにやっているんですよだ、そういうその数あるね、楽器とかね、
うん、
綾瀬はるかとか、なんかいっぱいいるわけじゃないですか、
こう
ね、有名な人が、
うん、
そうそうたる美人たちが、
はい、
鈴木京香とかいるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、その中で松下由紀っていう人の気持ちが、
うん、
あんましわからないので、
うん、
けど意外に僕3人ぐらいと出会ったことあるので、松下由紀って絶対何かしら実は気になる存在なんですよ、生物学的に。
なるほど、
はいはい。そういうのあります、松下由紀に対して。
いや、ないです。
ないですか。
ないですけど、まあなんだろうな、松下由紀に何かあるというのもあるかもしれないんですけど、
うん、
まあ、なんだろう、フェチって言葉もありますしね。
はいはいはい、はい、なんかちょっとこう、なんかちょっと どっしりした感じって言ったらあれですけど、なんていうんですか、なんかちょっとああいう、ちょっとこう、
まあ、ふくよかな、
ふくよかな、
割とね、
ところに、なんかこう、
うん、
あと顔立ちも含めてなんですかね、はいはいはい、なんかちょっとこう、怒っちゃうわよみたいな。
お母さんに似てんじゃないですか。
あ、お母さんに似てるんですかね、
うん、
お母さんみたいなんですかね。
なんかそう、お母さんじゃなくとも、まあ、なんだろうな、自分がこう生きてきた中でそういう人に優しくされて、
あ、
ポロッとしたことあるとかね。
あ、うん、だからまあ、だからまあ松下由紀みたいなのが、
うん、
まあ、タイプというか、まあそういうちょっと、うん、あれだから、まあ、ムラムラっとしちゃうってことですね。
まあ、金銭に触れちゃったんでしょうね。
いや、全然いいんじゃないですか。
全然いいんじゃないですか。
病気じゃないですね。
病気じゃないですね。
なんか全然、だから、うん、要するに、うん、なんか、テンション上がらないですね。
そうですね。う
ん、このお便りも。
ちょっと熱が。
熱がちょっと。
ですね。
うん。
まあ、健康なのはいいことです。
健康なのはいいことなので、
ええ、
まあ、お薬も 出さずに、
そうですね、
そのまま帰ってもらいましょう、う
ん、はい、嫌なことを言うこともないですし、
嫌な、そう、これ以上なんか、うん、何してくれとんねんみたいなのもないですし、
うん、これ無理やり言おうとしたら松下ゆき批判とかね、
はい、ああ、そう
なっちゃいますから、
なっちゃうんで、うん、まあまあこれ以上ね、うん、元弘樹さんにも松下ゆきにもかける言葉はないですけど、
そうですね、
はいはい、
うん、
元弘樹スペシャル、お久しぶりです。マゴスチンパレード花井です。先日テレビで一個を見てもムラムラしたんですが、これも病気でしょうか。同じ、前回のこの松下由紀のメールが5月18日、
うん、
この今読んでるのが6月6日に来ております。
ああ、
はいはい、まあ大体半月後ぐらいですね。はいはい、
ちょっと間が空いてますね。
ちょっと間が空いて、多分不安になったかもしれないですね。
なかなか
紹介されないから、
はいはいはいはい、
あれ松下由紀じゃなかったのかなと思って、で先日テレビで一個を見てもムラムラしたんですが、これも病気でしょうかっていう。
ああ、ちょっと間が気になりますね、
うん、
そのね、半月の間が。
なんかこう、ちょっと調整してきた感じはありますね、なんか。
一個にしてみるかってことですかね。
だからもはや一個への思いも何も感じないですし、一個を見てもムラムラしたというのが、まあこれが事実だとしても、
うん、
もう元弘樹さん自体もともともう何でもいいみたいなね、もう、
うん、
うん、だって IKKO さんって男性ですよね。
そうですね、
うん、まあまあけど心は女性の方ですから、
はいはい、
IKKO さんは喜ぶ、嬉しいんじゃないですか、そうやって。
まあそうですね、
言ってもらえたら、
まあ、そうやって男性の方から言われる方が、
一個見てムラムラしたことはないな。
ムラムラしたんですもんね。
いやすごいですよ。
だからまあなんだろう、ん、元弘樹さん、
あ、元弘樹、
マンゴスチンパレード花井さん、
はいはいはい、
マンゴスチンパレード花井さんですよね。
いや花井さんですよねって。僕らの同級生にもいましたけれど、
うん、はい、マンゴスチンパレード花井さんは、
はいはいはいはい、
まあ、IKKO を、まあ、だから僕らにしたらその、うん、メールの文面から測るしかないので、
はいはいはい、はい、
だからその IKKO を見てもムラムラしたってことは、見てもってことは、まあ、女性見ても、
まあ、
男性見てもってことですから。
そうそうそうそうそうそうそ
う。うん。だからまあ、バイセクシャル。
なのかなって。
なのかなって。
ああ、
うん。あ、へえって感じですけどね。
へえって。
今の時代ね。
ああ、まあまあまあまあまあまあまあ。うん、
だからまあ、両方いけんだって。
まあ、多分この後竹内力を見てもなんかね。
ね、ムラムラ
しそうな。ムラムラしそうな勢いですよね、ちょっと。
なんかそれはまあ、別に病気ではなく。
病気ではないですよ。そのまあ、人間病院的な観点からいくと、全然、それは誰に、だ逆に言ったら誰にムラムラしようが、全然病気じゃないですよ。
そう、問題ではないんですよ。
問題ではないです。
うん。
けどもしこのその一向に本当はムラムラしてないのに、
うん、
なんか松下由紀であれ手応えないぞと思って一向を出してきたとしたら、
うん、
それはもう病気です
よね。それは病気ですよね。
一向さんに失礼ですから。
まあ松下由紀に対しても失礼ですよね。それは、
うん、いや本当に、
いや、
もう強いて言ったらもっと四季島パンに対して失礼ですから。もっと言ってしまうと、それはちょっと、
そうですね、
まあ、もし、まあ、そうだとしたら、これはマー君の推測になっちゃうので、うん、まあ、真相がちょっとわからないんですが、
うん、
まあ、だからもう、誰にムラムラしても、
うん、
病気じゃないですから、
あ、
もう、
はいはいは
い、元弘樹さんというか、元弘樹に言いますけど、はい、
うん、 なんかその問題ではないから、そのそういう心の持ち主ってことですから。
そうですね。ね、そうそうそう。だから全然自由、うん、自由ですよ。とにかく。
そう。だから、うん、なんだろうね。まあ素直にこれ、うん、このメールを受け取ったとしたら、
うん、
大丈夫ですよって言うしかないですから。
大丈夫ですよってことです、ね、
うん。何も問題ないですよって。
問題ないですよっていうことを、うん、だからもっと早く声をかけてあげればよかったんですけれど、
うん、
やっぱりこうやってまとめてしまったことによって、
うん、
すみません、また5日後にもう1回メールが来てます。早くもう大丈夫だよってこの時に言ってあげれてれば、
うん、
送ってこなかったと思うんですけれど、
ああ、はあ、
うん、まあ、もっと言えば、その最初の5月18日の松下由紀の時に言ってれば、
うん、
6月6日の一行もなかったんだと思うんですけれど。
あ、僕は次のメールはちょっと期待してしまいますけどね。さすがに。
いや、全く僕は期待感がないです
けど。こう来て、こう、ってことは次こうとか、ね、うん。
ああ、まあ、そのお笑い的な話じゃないですけど、三段。
うん、
落ちとかありますよね、なんか。
そうですね。まあ、もしくは、うん、謝罪とか、ですかね。
うん、けど、その間に、
全部嘘でした、ね、うん、
全部嘘でしたみたいなね。
うん
うん、元弘樹スペシャル。どうも、マンゴスチップパレード、花井と申します。もう、ここら辺まで来るとお馴染みになって、勝手に。勝手に元ヒロキの中でもうお馴染みになって、なんかどうもって。
フランクですね。
なんかすごい友達みたいになってきちゃって、もうマンゴスチンパレード、初めて今日連続で紹介してんのに、元ヒロキの中でのタイムラインができちゃってるから、
そうですね。
棒の数がすごいですよ。どうも、マンゴスチンパレード、花井と申しまーす。スーって。
スーって言ってんね。
スーってなってるんで、だから、すっごい、なんか、フランクにはなってきてますね。昨今、ムラッとすることが多いのですが、まだこの話してるんですね、結局。結局、ずっとムラッとした話してますね。先日、ゴーリキあやめのランチパックの CM を見て、ムラッとしました。ひょっとしてこれも病気なんでしょうかっていうことでね。
お
ちょっと頭悪そうですね、ちょっと。
困ったな。
いや、困りもしねえだろ、ね、困りもしないだろ、
なんだこのメール。
なんだこの三部作。
なんだこの三部作。
すごいですね。いや、
素晴らしいね。
素晴らしい。なんかね、まあね、
なんだろう、人の、なんていうの、暇って言葉あるでしょ。うん、暇ってあるでしょ、暇。
暇っていう言葉ありますね。
暇を潰すっていうのはなかなか難しいんですよ、これ。
なるほどね。
暇な状態の時に暇を潰すっていうのは難しいことなんですよね。
難しいことなんですよね。
これを見事に潰してくれてる、このマンゴスチンパレード。
パレード。
花井さん。この三部作でね。
いや、素晴らしいですね。
これはちょっと、なんていうのかな、今の暇な僕に対してはすごくありがたい。
いや、なんだよ。ちゃんと共有できてる。で、これ追加情報なんですけれど、
うん、
元ひろきさん、まあ、カフェの方にもたまに来てくれるんですけれど、
はい、
実は今の時期、めちゃくちゃ忙しい方なんですよ。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ会社忙しいらしいですよ、ね。
あ、そう、その中で。
その中でこの三部作を送ってきたっていう、
ね。
まあ、まあ、逆に言ったら忙しいからこういう三部作になったのかもしれないですけれど。
何ですか、この2週間おきぐらいに送ってくるこの。
いや、そうです。もう3通一気に送ってきたんじゃないんですよね、なんか。
そうですね。
なんか等間隔でね、なんか送ってきましたけどね。で、その前がなんかガキの使いがとかいうね、なんかそんな話でしたけれど。
間にあったんでしたっけ、あ、はじめガキの使い。
はじめガキの使いでですね、多分。ガキの使いのはどこで送ってきた
の。いや、ガキの使い、間に挟まってますね。
もう、
なぜでしょうね。
何なんですかね、もう。情緒不安定としか思わないですけれど。
忙しいんでしょうね。
忙しいんでしょうね。あ、本当だ。本当だ。6月、国トリーズで送ってきたのが6月6日なので、タイムライン的に言うと、
うん
6月6日が、一行の時と同じ時ですね。
ああ、そういうことか。う
ん、はい。一行の時にあの国取り図のメールを一緒に送ってきて、
うん、
それを挟むように、うん松下ゆきと、剛力彩芽で、
そういうこと
ですか。挟んでるっていうことですね。うん。
一通目送って二週間後に、ガキのオープニングの話をして、で、それが、6月6日の5時17分ですね。
うん、なんか事件性があるんですか、なんかもう、なんかついに時間言い出しましたけど、なんかちょっとした事件性を感じてるんですか、この一連の流れに。
いや、違う。0時17分だ。
いや、だから0時17分とかなんか関係ある。もうちょっとよ、
0時17分にガキの使いが来たんですよ。
来て、で、
で、0時19分に、1個が来たんですよ。
どんな心理状況なんだよ。
ああ、間違えたと思ったのかな。
間違えたって何なんだよ。どっちかって言ったら、1個の方が間違えてるよ、お
前。ああ、で、これで行こうって多分決めたんですよね。
決めて送ったんですよね。
うん。
で、その後、すごい、ああ、もう仲良くなれたと思って、どうもーつって来たんです
ね。ああ、そうですね。
で、剛力彩芽のランチパックの CM を見て、ムラッとしました。
うんうんうん。
まあ、剛力彩芽のランチパックの CM といえば、なんか爽やかな。
そうですね。
イメージですから。
なんか青、ちょっとムラッ。青を基調とした。
うん。ね、だから、ムラッとするには、確かに程遠いような。
うんですね。
まあ、多分作りになってると思うんですけれど、うん、まあ、もちろん、剛力彩芽でムラッとすることも病気ではないです。
でも、もちろん。
はい。
うん。
ねえ、それは魅力的なね。
ただ、ランチパックの CM ですからね。
ちょっと、やっぱり、性的に歪んでる感じは、まあ、どうしても。
なんかそのランチパック、まあ、簡単に言うと、その、衣装を、はいはいはい、透けて見るように見てたってことですよね。だからそのランチパックのあの爽やかなね、CM の剛力彩芽を見て、
そうですよね。
なんかこう、ちょっと、なんか、エロいことを思い浮かぶってことは。
まあ、まあ、ちょっと難しいですよね、なんか。だからなんかその、上戸彩とかだったらね、
はい、
どんな状況でもエロく見れるっていうのはわかるんだけど、はい。
え、何それ？
え？いや、上戸彩は、
うん、
上戸彩だったらランチパックの CM やっても、
うん、
エロく見れるっていうのは分かる。
上戸彩だったらどんなシチュエーションでもエロく見える
っていうのは分かるんですけれど、ちょっと剛力彩芽はちょっとなんかレベル高いなっていう、はいはい
は
い、
上戸彩はそう見えるんだ。
うん、やっぱりちょっと今僕の議題として、
うん、
上戸彩から逃げてた説っていうのが、
うん、
ちょっとマイブームなので、
うん、
この前お客さんで、うん、最近常連のお客さんで、
うん、
好きな芸能人っていう話になった時に、
うん、
その人がそのまっすぐ僕の目を見て、
うん、
上戸彩ですっつったんです。
お
お、
なかなか言えないですけどね。
なかなか言えないなと思って、
うん、
でなんかちょっとあ俺上戸彩から逃げてたかもなと思って。
ああ、そういうことね。
やっぱりその、ちょっと、もう一回上戸彩とちゃんと向き合おうと思って。
ああ。
だ最近はちゃんと上戸彩と、向き合って生きてます。
で、どんなの見てもエロく見えるんだ。
いや、まあ、そういう、それはちょっとなんか、ちょっと僕もわかんないですけど、ちょっと。まあ、全部、マンゴスチンパレード、花井のせいかなって思ってます。
せいでもあり、なんていうのかな、やっぱりね、 何でもそうだけど、戦わないと勝ちも負けもしないんだよね。
なるほどね。
うん。だから、メールを送ってきてくれて、で、そのメールの内容に困ったのは困ったけど、でも送ってきてくれたからこそ困れたみたいなとこあるからね。
そうですね。
何もこう送ってきてくれなかったら困りもしないし。
そうなんですよ。だから僕はやっぱ今回その、元ひろきスペシャルっていうことにしたのはやっぱり元ひろきに対してのやっぱり感謝っていうものを形にしたくて、こういう形で今回やって、で最後にちょっとでもなんか山場、
はいはいはい、
山場をできようっていう意味で上戸彩の話題出したんですけど、
雨乞いぐらいな感じでやったん
だ。雨乞い声みたいな感じで、
雨乞いね、
雨乞いみたいな感じでね、雨乞いって何ですか。
雨乞い声は演歌だよね。
あの静岡の峠ですよね。
あ、そっちなんだ。
静岡じゃないかな、三重だったっけな。
あんの雨乞い声っていう峠が。
あるんです
ね。あ、本当。
確か、
上戸彩で山場作ろうとしたんだ。
上戸彩で山場作ろうとしたんですけれど、だから、おのののかみたいにならないかなと思ったんです
よ、ね。あ、なるほどね。
したら、なんかちょっと普通に、なんか気持ち悪くなっちゃったみたいな。
だから人生山あり谷ありで。
だやっぱり、山あり谷ありで。やっぱ上戸彩っていうフレーズ、やっぱ出しちゃダメなんだなって。あ、もうその、また、ある種上戸彩の凄さをまた感じたっていうのはあります
ね。そうだね。ある意味ゴールかもしれないから。
え？
上戸彩って。
いやだ。で、上田くんまで何を言い出してるんですか？
ある意味ね。
ある意味。やっぱ鬼門だと思いますよ。男子にとっても女子にとっても、上戸彩って。
はいはいはいはい。
難しい存在だと思いますよ。
そうですね。
だから、ようヒロと結婚してくれたって思いましたよね。
いやー、本当にそうですね。
いやー、あれ以上のものなかったですよね。いや、本当に。
すごい、すごいですね。本当に山にならないね。
え、僕のせいですか？
いやいやいや、
上戸彩の、上戸彩のせい、元ひろきのせい、誰のせいなんですかね。
誰のせいって言えば、そんなもんは元ひろきのせいですけど。
元ひろきのせい。
ただ、この、誠意にできたっていう、このありがたさっていうのはあるからね。
はいはいはい。
で、こういうことを、こう、問題提起してくれなければ、何も起こらなかったわけだから、今日はね。
そうですね。今日は。まあ、
暇だったわけだから。
みんなね。みんなね。
みんな暇を潰すのは難しいと言いましたけど、
やっぱ
この回をちょっと、お聞きになって分かってもらったとおり、やっぱ難しいんですよ、ね。非常に。で、そこに挑んだ元ひろきさんに拍手を送りませんかっていうね。
で、もちろん、そこに挑んだのは僕と上田君も同じですよね。
そうですね。だから、そのよくあるセリフで、なんか面白いことねえかなって言われた時に、なんか言ったんですよ、元ひろきさんは。
そんな感じですね、なんか。もう
超チャレンジャーですよね。
ああ、そうですね。
で、その結果は、もう寒いかもしれない。ね、
そうですね。
なんだよ、それって言われるかもしれないけど、でもそれ言わないともう無ですから。
いや、本当に。
だ
から、その、無ではないんですよね。今回のこの30分ちょっとっていうのは。
無ではなかったですね。
無ではなかったですね。いや、僕はなんかその、なんか、 長い目で見たら、
うん、
いい回だったかなって思います。
なるほど。
うん、なんかこう、うん、この回だけを切り取ったら なんだよってなるかもしれないですけど、
うん、
ちょっとこう人間病院の長い歴史で振り返った時に、
うん、
本当にジョーデー君が言ったその3人で暇つぶしたなっていうイメージです。
そうですね、
うん、
うん、そんな感じ、なんか3人で遊んだ感じがしますね。なんかね、
ただしクソつまらなかったですけどね。
クソつまらなかったね、はい、
うん、
ね、
いや本当に
だから、まあ、せめて病気をね。
ああなるほどね、
うん、
いやーけど病気もなくないですかね、
うん、
ねえ、だとりあえずだって松下由紀にも一行にも、
うん、
合力あやめにムラムラしても病気じゃない
ですから、ね、じゃなかったですから、
うん、
だからそのそうですね、
うん、
何でも無理やりってよくないと思うんですよ。無理やりっていうのはね。
無理やりってよくないですよ。
そう。モテヒロユキさんが今回したことっていうのは、徳松君もさっき言ったように、長い目で見ればすごくいい回だったと思います。
はいはい。
ただ、無を有に、したっていうこのある意味罪にも無理やりだけど捉えることはできるんですよね。
ああなるほどね。無、うん、だって最後無でしたからね。
わかりやすい言葉で言うと、
うん
暇を邪魔したっていうことですから。ええ。
だんだん罪の色が濃くなってきましたけど、なんか
今日もし喋ることがなければ休んだってよかったわけですから、うんうん、
それこそランチパック食べてればよかった、ね、
ランチパック食べてればよかったんです
よ、
ね、
よかったのに、うんうん、
スタバにも行けたしね、
スタバにも行けたしね、
うん、でそれを邪魔したっていうのはありますよね。
ああなるほどね、
うん
うん、
無理やりですけどねこれも。
あ今のこの、
うん、
はい、暇を邪魔しちゃう病ってことですか。
そうですね、だから魔女じゃない人魔女って言ってるような感覚はありますけど、うーん、そうですね、なんか
暇病ではないですか。
暇病ではないですね。
無を有にちゃう病、
そうですね。だからまあ僕がつけるとしたら、
はいはいはいはい、
ちょっと想像ですけど、はいはい、想像入りますよ。
想像が入るって初めてのパターンですね、
うん、
はい、
ストレス発散でメール送っちゃう病かな。
いやなんでなんでだよ、最後に感謝の意が全くなくなっちゃったじゃねえか。ずっと感謝してるっつってたじゃねえか。うん、忙しかったからね、元宏さん、うん、そうそう、ここ最近ね、ちょっと会社忙しかったんですよ、うん、元宏樹、
うん、ああ、そうですか、
はい、ストレス発散でメール送っちゃう病って、
ね、うん、そうですね、
まあ、問題作、ね、問題作、ね、
問題三部作ですよね、
問題三部作だし、この回自体も問題作ですよ、だってお便り送ってくれたことに対して、
うん、
ストレス発散でメール送ってきちゃう病っていうタイトルにするんですから。
そうですね、
ある種これは問題作ですね。
やっぱりでも人間って単純じゃないので、それだけ思って生きてるわけではないですからね。
そりゃそうですよ、
そういう思いもありつつ、
そう
メールありがたいなって思いももちろんありますし、
いやめちゃくちゃそうですよ。僕はもっとそのメール送ってくれてありがとうだけじゃなくて、なんかこういいところで、
はい、
元弘樹ってこう、
うん、
僕たちを助けてくれてるってイメージあるんですよ、
ね、いやそれはやっぱり一番ありますからね。
ありますから、
ただそれを逆に言うとそれだけでもう生きてないですから。
そうそう、
うん、なんか邪魔しやがってっていうのも なくはないです。人間だものっていうことですよ、やっぱり。
ああ、なるほどね。
うん。でもそれを全部、ね、まあ、足して割って、うん、かけて、で、イコール、ありがたいっていう。
になるわけですから。
になるわけですから。
その数式の間に、うん、やっぱり、番組邪魔しやがってっていう思いとかもね。
かっこ、そうですね。番組邪魔しやがって。
しやがってとかいうのも、
うん、ちゃんと。悪 X とか、そんな
感じで。悪 X、なってるんで、うん、だからやっぱりその、今回タイトルだけ見て判断しないでほしいなっていう。
そうですね。
最後まで聞いて、元弘樹さんありがとうっていう。
うんうんうん。
うん。その答えを聞いてほしい
です、ね。式の間に番組邪魔してありがとうもありますけどね。うん、それありますって。
あ、そういうのもあるんですか。式、うん、番組邪魔してくれてありがとうっていうのもあるんですね。
そうそう。これはこれで相殺されてっていう計算ができるので。うん、
で、イコールいつもありがとうですね。
になりますね。
あ、本当ですか。
うん。
うん、だからなんかそういうなんか、心の数式じゃないですけれど、
うん、
なんかその式の途中で、
うん、
なんでそんなこと言うんですかとかやめてほしいですね、なんか。
そうだね、まだイコールまで到達してない
ん
だよね。
この場合とか言って、ちゃんと黒板にまだ書いてる途中で、うん、僕だけプリントもらってないんですけどとか言うのやめてほしいですね。
はいはいはい、
高木くんみたいに僕だけプリントがもらってないのはこれはいじめでしょうかつって、塾やめるのやめてほしいですね。
それはね、やめてほしいですね。
やめ、ちゃんと最後の答えまで、聞いてほしいですね。
うん、人間はやっぱりこう、そういうね、心の数式をパッと、解ける、生物なので。
そうですね。
そう。いや
複雑なね、心の数式は、うん、だから心の数、パッと解けないからじゃないですか。だから、式の途中で、
そうそう、席
を立っちゃうんじゃないですか。で、それって何？
どっちでもいいの？解けない生物なので。
そうそう。だから、数式の途中で、席を立たないでください。
そうですね。
最後まで、先生の話を聞いてください。
なんか1たす1っていう簡単な式ばっかりやってるわけじゃないですからね。
ないですから。
みんな複雑なね、式を解いてるわけですから。1
たす1って言ってる時に、はい、2ですとか言って。まだ続きあるんで。
うんうんうん。
たす1たす番組邪魔しやがってとか、いろいろ、まだ式は続いてるんで。そう
そう。だからね、暗算が得意な人がちょっと鼻についたりするんですよ。
う
ん、
なるほどね。
うんうん。
ちゃんと最後まで問題聞いてください。
で、17たす15がちょっと時間かかる人のが、なんか、愛くるしいでしょ？
そうですね。
うん。
その間に、また違う感情が生まれますから。
そうそうそうそう。
ということで、まあ、今回、以上をもって、イコール、元ひろき番組邪魔しやがってっていうことでね、答えが出たところでですね、
出ましたね、すっきりしましたね、
すっきりしたところで終わりたいなと思います。
はいはい
はい、本当にいつもありがとうございます。それでは、はい、また来週。
おいちにの薬を 帰りなさい。はい、君が薬